パラキルでございます。今週のテーマは2011年3月11日あの日あの時ということでお送りしていきたいなと思います。まあね、3.11 ってことで、そのいわゆる何周年企画っていうことで、まあどのメディアもそうですけど大きく報道するわけですよ。そして、その翌日から忘れてしまうということがあって、あえて今回3月11日にはFMC は何もしませんでした。水曜日だったんで、例えば深夜快速水曜版榎田自由自在とかで、榎田が何か言うんじゃないかというふうに、まあ思った方もひょっとしたらいたかもしれませんが、あえてどうでもいい、全然関係ない話をしております。で、まあ、この、数日経ちまして、今、この放送は3月15日アップということになりますが、今こそ、あえて3.11 をちょっと語ってみようかなということです。木田優子さんは3月11日あの時のことはいろいろ覚えてますか？
いや、職場でしたね。
はい。松本君はあの時何してました？
自分大学生で、でなんかサークルのなんか打ち上げみたいなのしてたんですよね。
昼間
なんかカラオケみたいに言ってたよ。でカラオケ場の、テレビをバッて見たら、あの映像が流れてきて、
あの津波の映像ですか？
はい。そう、こんなことしてていいのかなと思って。
まあ歌ってる場合じゃねえよな。
ねえ
な。
で、それは思いました、
ね。はい。私はまあこの3月11日金曜日だったんですけれど、この日。3時かな、15時かな、だから15時ぐらいから、15時っていうか大体いつも30分40分ずれるんだよね。それで15時半ぐらいからなんですけど、深夜快速土曜版ってやつの収録が大体組まれてたんですよ。で、まあそれまでの間ちょっと昼飯でも食っとこうかなっていうことがあって、大江の今はなんだ、イオン熊本中央店っていう名前になったんですかね。昔はダイエーだったんですけど、ダイエー熊本店の方に歩いて行って、で、あそこの2階の中華屋で、いつもの中華丼セットみたいなやつを食って、で、まあ、ふらっとこう、まあ、本の立ち読みなんかもした感じで、そろそろじゃあスタジオに戻ろうかなぐらいに思っていた時に、携帯に何かメールが届いて、なんだこの防災関係のメールってやつは何だろうなと思ったら、東北地方で大きな地震が発生みたいなことが書いてあったと。だからこれがちょうど14時46分ってことになります。で、その14時46分に私はその大英熊本店にいたんですね。で、あの日はかなりこう、なんか、熊本はね、天気が確か良かったと思うんですけど、晴れ間といいますか、その太陽が、照っておりまして、で風はちょっと冷たかったような気がしますけれどね。でともかく最初そのメールを見て、東北で地震があった。でその数日前にも実はあったんですよ、東北で大きなやつが、まあ、比較的大きな地震が、だからそれの関連する地震かなぐらいな感じで、で東北地方というのは地震は非常に多い場所なので、でその都度まあ、なんて言ったらいいんでしょう、地震に強い地域でもあるんですよ、何度も経験しているから。だから大きな被害は出ないだろうぐらいな感じ。まあ、どこかで古い建物がちょっと壊れたりとかってことはあるけれど、人的被害ってのはそんなにないんじゃないかなっていうようなことをこう思いました、直感として。まさしくそれは正常化バイアス、正常化の偏見だったんですけれど、でもなんかね、その売り場でいろいろこうテレビとかあったりするんですけど、なんかニュース速報の出方が何か違うんですよ。でこれはややって思って、戻んなきゃってことですぐにこう戻りまして、でFMC の当時のルネディですね、大江のルネディの中の当時の第一スタジオの私のデスクの、ところにテレビがあって、パソコンがあってというところ、テレビをつけまして、見たら、ちょうど津波の第一波が押し寄せ始めているかいないかってぐらいの時にテレビをつけたんですよ。で、ちょうど港のところにこう、その水が溢れ始めたって、オーバーフローし始めた瞬間だったんですけど、それを見てもたまげまして、で、もうあとはもう、そのテレビを食い入るように見るわけですよ。で、その津波の第一波っていうのが押し寄せたのが大体15時11分と言われています。 だちょうどそれぐらいだったんですね。でそれからもう NHK つけっぱなしっていうか、当時FMC の第一スタジオにはテレビの受像機が山ほどあったもんですから、途中からあの複数のチャンネル全部つけっぱなしっていう状況になります。で、15時過ぎぐらいにその当時の深夜快速土曜版の突撃一番という番組を担当していた、マスタード鶴田が現れ、でこのマスタード鶴田と榎田信也も中年男2人がもうなんかもう背中に鳥肌っていうかサブイボが立つような状態でもうテレビを食い入るように見て、なんじゃこりゃっていうことで、もういわゆる戦慄っていうのはこのことだなっていう、戦慄が走るっていう。で、その NHK の映像はそのヘリコプターからの空撮になっていって、アナウンサーも武田アナウンサーにバトンタッチしてタチャピョンが語っていたところで、そこで、仙台の名取川の上空から撮っているその空撮なんですよ。その名取川を、遡っていく、遡上していく、津波のその波ですよね。で当然その名取川からその溢れてその遡っていく状況をその見て、でなんじゃこりゃって、もちろん津波だって分かってんですけど、百も承知なんですけど、それでその数年前にスマトラの大津波の映像も見てるんですけど、でも日本でそういう映像を見るのは僕は生まれて初めてだったんで、もうたまげて、でさあどうしようかと。で今そんなマスタード鶴田と榎田信也門でバカ話を撮ってる場合じゃないっしょってことになるわけですよ。でそこでもうこれはもう全部通常編成ぶっ潰して、特別編成で行くしかないというふうにして、でまあスタッフ全員に非常講習をかけて、まあそれぞれ会社で働いていたりお店で働いていたりする人たちばっかりだったんですけれど、仕事が果てたらともかくスタジオに集まってくださいということで、普段ねそういう指令に全く耳も傾けない木田上優子がなんと真っ先にやってくるという、本当に
記憶受けてますってこと、
もうやっぱ
さすがにやめてください、そんなマイナスイメージ、
さすがにこういう時だけは動くんだなという、本当にびっくりする出来事があったわけ
ひどい。
で、まあ、そこから、本当に1時間おきに、まあ、何をしていいかわからないんですけど、我々も。またお便りも、わんさか届き始めまして、これを交通整理しながら、紹介をしていくってことしかできなかったんですけど、それをもう延々とやるという、まあ、そこら辺の番組は一応、ほぼ全部ですが、深夜快速のページの方で遡っていただければ、音も残っております。もう、うろたえているのがわかります。我々が本当にうろたえて喋っておりまして、間違った情報ももういっぱい流してたりするんですよ。もう普段だったらありえないようなことでしたね。でも本当にありえない出来事が起きてしまったということですよ。そこら辺の木田優子さんがスタジオに来てからのなんか記憶に残ってることとかなんかありますか、何か。
いやーちょっと
ね、やっぱり忘れちゃったですね。
忘れてますね、ちょっと。
あ、そうですか。
もう、はい、すいません。
私はもう、なんかあの時のね、温度感というかね、なんか全てをちょっと覚えていますね。なんとか映像も頭の中にこう残っているし、スタジオの中での。で、紹介したお便りのいくつかも記憶しているし、一番衝撃的だったのは、やっぱりその常連リスナーで、こちらで住所と名前を把握しているリスナーの方、しかも東北地方の方が、まあもちろん複数いるんですけれど、その中で、こちら側からメールを送ったりした人もいるんですよ。大丈夫ですかっていう安否確認ということで、で、まあ、大丈夫ですっていう、お便りをいただいたり、もうリスナーの方の方から、私大丈夫ですっていうふうに、こう、送ってくださる方も何人もいらっしゃって。ただ、その中で、こちらからの、連絡に、まあ、お答えが返ってこない。まあ、大変な状況なんだろうなって、電気も止まってるだろうし、ネットも止まってるだろうし、とか思って、まあ、いつか帰ってくればいいなと思っていたけれど、結局、帰ってこなかった人が複数おります。で、後から、まあ、いろいろ調べたんですけど、どうやら、残念な結果になったというリスナーが実際に、いて、やっぱ、ものすごい、やっぱ衝撃でした。 まあもう二度とこういう思いはしたくないなとはあの時正直思ったですよ。でそれが分かったのは多分もう2ヶ月ぐらい経ってからだ、2ヶ月ぐらいかな、なんか5月もう桜も咲き終わって、暖かくなり始めたぐらいの時にどうやらそうらしいという、実際にまあ東北在住のリスナーの方とかでこう密な連絡を取れる人が何人かいますんで、そういった人とかも動いてくれて、調べてくれたりしたんですけれど、やっぱりちょっとわからないっていうことで、まあその後思い出したように連絡が来ればいいなとは思ってたんですけど、もう現在に至るまで全く音信不通という状態です。でまあそういうこともあって、まあまあまあ本当にこの何でしょうね、この2011年の3月11日からの特に1週間10日ぐらいの間っていうのは、日本列島全体がある種の鬱な状態と言っていいと思うんですよ。特徴的だったのはやっぱテレビですね。テレビからコマーシャルがなくなったっていう、その民放からですよ。で、やたらとポポポポーンが流れてくるという、この、あのポポポポーンが今でこそ懐かしくちょっと見れますけれど、5日ぐらい経った時ぐらいかな、だから3月の15日ぐらい、今ぐらいですよ。あれ見たくもなかったですからね。もうあれが流れてくるとうんざりしてたと思うんですよね。あれがだんだんなんか鬱をこう招いてくるような。で FMC でできることは何かっていうと、もう被災地のその皆様を、支援するってことはもうほぼ我々には力はないので、そういったのはもうマスメディアに頼って、そしてそういったお金とかそのボランティアの皆さんに頼るしかなかったので、我々はどうしたらよいかって言ったら、被災地以外に住んでる人を中心に救えたらいいなっていう風に軸足を変えたんですね。でそれは何かというと、その胸を皆さん痛めてるわけですよ。その被災地のご苦労は伝わってくるので、何かしなきゃ何かやれるんじゃないかと思うんだけど、個人でやれることはもうたかが知れてる。まあ要するに何か募金をするとか、何か余ってるものを送るとかっていうことしかできないんだけど、結局その自分のその心のその鬱な部分ですよね。その心配事っていう部分は解消できないんですよ。で、それをそのメッセージという形で、心配してるんですってことをこう気持ちを吐露していただく。で、それを私どもが代読するっていう、ことで、ほんのちょいのガス抜きになればいいなっていうふうに思って、そういう番組をもう連発で、やり始めたと。だから結局そこでやったのは、我々はその、まあ、被災地にお住まいの皆さん、今は辛いでしょうけど、頑張ってくださいっていう、頑張れ頑張れっていうことしか言えなかったんですけど、で、これは、後に2016年4月14日そして16日の、熊本大分大地震で、今度は我々が被災する側になって、そして頑張れ頑張れって言われていることが、実は結構なプレッシャーと結構な鬱の原因になるっていうことが分かってきて、あの時の2011年の我々がやってることは、これはもう大きな反省をしなきゃならんなというの、本当にこう心に刻んだっていうのは後に出てくるんですけれど、まあそういう反省もあったりしまして、そういう自分たちの思いというのがこう右に行ったり左に行ったりしながら、右往左往しながら、でもやっぱりこう災害っていうのを中でこうそこに置かれている今一人の国民といいますか、その市民として何ができるんだろうかっていう、そのいろんな焦りみたいなものを常に感じている、まあ数日間だったですね、数ヶ月間と言っていいかもしれません。まあだからその後に FMC では、それまで一度もやらなかった QIC の生放送をやるとか、電力をやったりとか、いろいろやりました。でその後、まあもうこれはもう皆さんよくご存知でしょうけれど、あれ4月の頭だったと思うんですけれど、I love you and I need you 福島という曲が YouTube にアップされて、で、それをまあ、そのアップされたその日にたまたま私は見てしまい、これ素晴らしいと思って感動して、で、その日のうちに、 熊本版を作ると言い始めてで、もう ほぼ準備時間もなく2日間で撮っちゃって編集までやっちゃって寝ずのもう 寝ずに編集をやってですぐにアップしてアップその YouTube にアップしたんですけどアップし終えた、要するに自分の手から離れた瞬間に私の、感情といいますか、私はどういう思いになったかというと、怖くなったんですよ。あの時、ものすごい恐怖感を感じて、それは何かというと、その、熱病にうなされたかのように、その、わーってその映像を作っちゃったんですけれど、アップした後に、あれ？これ、誰の許可も取ってねえぞっていうことに気づいて、で、これ怒られんじゃねえのとかって思って、しかもほら、まあ一応私、前借りながりにもプロじゃないですか。素人がやってんのとわけが違うんで、何一つ仁義を通さずにやっちゃったっていうことに対して、私はものすごいちょっと戦慄を今度別の意味で感じたんですよね。でももうアップしちまったらどうしようと思いながらでもすごい勢いでその再生回数が伸びていくわけですよあらららららとか思ってるうちにでそしたらその現場を作った猪苗代湖図の関係者の皆さんとかがからのその絶賛していただく、ツイートとかいろんなものがあちこちが出てくるようになって、本家が、まあ、認めていただいたというおかげで、まあ、そのおかげで私はもう、その、恐怖から解放する、解放できたんですよ。ね。で、そこから、まあ、一気にちょっと、堂々と宣伝をしようとか思って、ご覧いただきたいというふうにして見ていただく。そして、あれを作った思いというのは、熊本の連中がそれをこの勝手に熊本版というのを作ったことによってそれをこう後追いで真似してくださる人がどんどん出てきたら大きな力になるんじゃないかというふうに思って作ったんですけどそれはもう見事にそれは当たりましたですぐに勝手に神戸版とか勝手に台湾版とかねいろんなものありましたもうたくさんできてでいろんなアンサーソングもできてで本当にぐわっとその大きな力になったっていうのはやってよかったなと未だに思いますで、それなりにその自分なりにあれの出来事をこう咀嚼ようやくできるようになってきたんですよでようやくその咀嚼できるようになってきた理由は何かというとこれやっぱり2016年の熊本の地震の時に柳井道彦さんがその猪苗代湖図の、熊本までやってきてくれて私に会いに来てくれてっていうまあ模様はこれあの NHK で全国放送していただきましたんでいいテレで流れたんでご覧になった方もいると思いますがあれでまあようやくお墨付きをいただいたっていうまあその場にね木田英子さんはドライバーとして参加してましたけどあの時の思い出はあるんじゃないですか、
う
ん、柳井さんがとか猪苗代湖図が熊本に来たあの日ですよ
いやなんかいい思い出です、
ねえだって私はあなたの車にあんな有名人が乗って移動したんですからね
あいや
はい、車にサインでももらえばよかったですね
いや別にそこまでは
シートかなんかにこう聞くサインをいただければよかった
いや
僕もついでに横にえのきだって書く
ごめんなさいねって感じして
というまあまあというね、はい、まあまあそれはちょっと余談ですけれどもねでともかくこの3.11 からまあこれだけの日数が経った9年ですか。で、でも現地ではまだまだという避難生活を続けている方がいる。当然原発の、事故のあの余波は未だに続いている。どうするのっていうね、復興していますっていう場所も当然あるわけですけど、復興をままならずっていう場所もたくさんあって、人が帰ってこない。あれだけ人が住んでた年寄りが多かったけどその年寄りすらいなくなったっていうそんなところも多々あるようでこの9年間の流れの中でこの東日本大震災とかと関係なく地方はどんどんどこもダメになってるじゃないですか経済が疲弊してデフレの時代で色濃くそれの影響が出てるのは実はこの東北地方で人災と天災の両方本当に両方の災害にダブルで被害に遭ってるのは実はそのこの東北の人なんじゃないかとさえ思うほどでどうするのよっていうまあまあそういう本当にどうするのよしか言えないんですけどでもまあなんとかしなきゃいけないんですがねなんともならないのこれはもどかしさがあるんですが ともかく
今映画やってますよね。3.11 でしたっけ、何でしたっけ。
え、福島フィフティですね。
あ、そうか、福島フィフティ、
はい、まあ、あの、はい、賛否両論、う
ん、あ、なんからしいですね、
はい、これに関しては多分、はい、来週
あの、あ、そうなんですね、
ます、はい、あの、というのは私まだ見てないので、はい、
あ、そうなんですね、
見に行ってから、はい、あの語ろうと思っておりまして、
はい、
見に行ってからあの来週語ります、はい、あのもうご覧になったって方から、はい、あの何通もお便り実はいただいてます。
あ、そうなんです、
来てるんですね。またあのこれから見るって方もよかったらお便りいただければ、うんうん、来週やります、ということで、ございまして、3.11、 まあね、もうとんでもない数の人命が奪われて、いまだに、戻ってきてない方も大勢いらっしゃるという、まあそれ、そういったところにやっぱり、せめて年に一回ぐらいは思いを馳せようということなんですけれど、あの年に一回じゃなくてね、なんか別な形は何かないかということも考えてはおりますが、ということでございまして、まあ追悼ということです。多分4月になったら今度は熊本の夜またやります、ね、ということで、ございました。一旦 CM に行きたいと思います。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。